まず今日はこんな音楽からお聴きいただこうかと思います。魅惑のワルツ、昼下がりのジョージより。はい、もう皆様よくご存知のオードリー・ヘップバーンとゲイリー・クーパー主演作、昼下がりのジョージより魅惑のワルツを聴いていただきました。今日まずこの歌を、この曲を聴いていただいたのは、なんといってもオードリー・ヘップバーンというと、あの当時のローマを一躍有名にしてしまったローマの休日を思い浮かべてしまいますけれども、あのスペイン広場ですとかテベレ川ですとか、そういった光景が思い浮かべられます。永遠の都ローマ、今日はそのローマにスポットライトを当てながら番組を進めていこうかなと思っています。まずはこの3曲をお聴きください。ローマよ今夜はふざけないで、オルネラバノーニ、ベッキアローマ、ビアネラ、クワントセイベッラローマ、ランドフィオリーニ。はい、ローマよ今夜はふざけないで、オルネラバノーニ、ベッキアローマ、ビアネラ、クワントセベッラローマ、ランドフィオリーニ聞いていただきました。ですね、この3曲は何がローマかというと、もちろんタイトルにもローマがついてますけれども、ローマ弁っていうかローマの言葉で歌ってるということで、大変有名な3曲でございます。バノーニはミラノの出身 の歌手ですけれども、この、ランドフィオリーニさん、この人は本当にローマ生まれローマ育ちというか本当のローマっ子ですから、ローマの歌をたくさん歌ってるんですけれども、ローマよ今夜はふざけないでのっていうのはこのミュージカルルガンティーノで生まれた曲なんですが、その初期から、このミュージカルにも参加している本当にロマーナの名手という、歌手でございます。そうしますとですね、今度は、またちょっと若手になりますけど、ローマ生まれのアーティストたちにちょっとスポットライトを当てて聴いていただきたいなと思いますが、イタリアを代表する、ローマ生まれの、アーティスト2人います。ローマって言ってもちょっとラツィオのあるローマという意味ですけど、ラツィオ州で生まれた最も愛されているシンガーソングライター、惜しくもですね1998年この世を去ってしまったんですけれども、ルーチョ・バッティスティという人がいます。その彼の作品から、1970年フェスティバルバール優勝曲、青い水清い水、そして全くのローマっ子です。2006年トリノ冬季オリンピックの開会式で指揮をしてました。覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思います。人気の高いシンガーソングライターです。このクラウディオ・バリオニの歌から、この小さくて大きな愛、2曲続けてお聴きください。はい、青い水、清らかな水ですね、すいません、清い水と言ってしまいましたけど、青い水清らかな水、ルチオ・バッティスティ、そしてこの小さくて大きな愛、クラウディオ・バリオニで聞いていただきました。このルーチョ・バッティスティさんという人は本当に神格化されていますけれども、ちょうど日本でいうと吉田拓郎さんみたいに考えたらいいのかなとはよく言われています。そんなシンガーソングライターたち2人ですけれども、その彼らはそのさっき言ってました、そのオードリー・ヘップバーンで有名になりました、そのスペイン広場がある、フォロ・ロマーノがある、テベレ川がある、バチカンがあるという、そういったローマの中で、育って青春期を過ごして、そしてこういう音楽を作ってきたわけです。だからさっきその前に聞いていただきましたね、その、ベッキアローマですとか、そういった雇用ですけれども、そういったものを聞きながら、そうやって音楽、自分たちの音楽を育て上げていったんだろうなと思いますけれども、やっぱりオーソドックスといいますか、王道を言ってるんじゃないかなという、そんな気がいたします。ある時ですね、ナポリからローマに行く電車の中で、そのローマの人たちと喋ったことがあります。その時、私がナポレターナを歌ってるなんて言うと、そうかというかですね、ナポリっていうのはいいなと、そのナポリの言葉を使って、今でもそうやって音楽として表現していられるっていうことは、本当幸せなことじゃないかって言ってました。ローマではもうすでにもローマの言葉で歌うということはなかなか、 ありえなくなってきたということで、なぜそのいいかというと、やっぱりその自分たちの持ってる地方、その地域の言葉っていうのが何よりもストレートなやっぱり表現っていうか、自分の気持ちをストレートにやっぱり表してくれる言葉なんだから、やっぱりローマの言葉で歌がある、今も現存してくれたらいいなというふうに言ってました。その意味は多分皆さんお分かりになるだろうと思いますけれども、まあそういったことでですね、ちょっとローマ関係の、まあ、何曲かを聞いていただきましたけども、もっとでもこうバティステとかバリオニあたりにはやっぱりその個人的にもう少しスポットライト当てないといけないなと思って、ちょっと今反省しております。また機会がありましたらその2人の歌を、まあ、特集した形で聞いていただきたいと思います。さて、この次の曲なんですけど、近頃日本でよく耳にする感想となっているようですけれども、さて、トトクトゥーニョのイタリアの聞いてください。はい、トトクトゥーニョでイタリアの聞いていただきました。どこかで聞いたんじゃないかなっていう感じしません？このトトクトゥーニョですけれども、日本の音楽祭に参加出場していたってご存知でいらっしゃいましたでしょうか？そんな方は大変事情通だと思いますけれども、1960年代カンツォーネブームではおなじみのチンクエッティとかミルバとかボビーソロとかたくさん来日していますけれど、それ以外にも思いがけないところでイタリアのアーティストは来日しています。そして私たちの前で歌を披露してくれていたのでしたけれども、ここで松本純子のトピックスというコーナーになります。その昔、日本でもサンレモ音楽祭のように世界のアーティストたちが集まってのポピュラー音楽コンクールがありました。覚えてらっしゃる方も多いはずですけれども、東洋のユーロビジョンと称された、世界歌謡祭と東京音楽祭です。トトクトゥーニョはその世界歌謡祭の、で呼ばれて、やってきた、入賞したんですけれどもね、イタリアのアーティストです。当初なんか東京、東京音楽祭の方はなんか東京国際歌謡音楽祭として開催されて、ごめんなさい、これはですね、世界歌謡祭の方ですね、これは初め東京国際歌謡音楽祭として開催されて、翌年からその世界歌謡祭と改称されたという音楽祭です。1970年から1989年まで続きました。そしてその東京音楽祭の方ですけれども、1972年から1991年まで開催されていました。いずれも世界各国から参加したアーティストと国内で選考された日本人アーティストの提供する楽曲を、これでですね、ここがすごいんですけども、これまた世界から招かれた音楽関係者、有名俳優さんたちが審査員として評価するといった具合で、グランプリ曲は当時その年のヒット曲となっていったわけでございます。世界歌謡祭では1970年の優勝曲で、覚えてらっしゃる方多いですよね、ヘドバとダビデのナオミの夢ね、ご記憶にありますよね。それからこれにはですね、セリーヌ・ディオンも出てるんですよね。そして音楽祭グランプリ曲となった、当時上条恒彦さんのと六文銭の旅立ちの歌とか、中島みゆきさんの時代、小坂明子さんのあなたなどは大ヒットしました。そして、チャゲ&アスコさん、長渕剛さん、からしまみどりさん、世良政則さんなど、皆さんこの音楽祭に参加したことによって、日本のポピュラー界の一心を築いていかれました。また、反してというか東京音楽祭の方はその参加外国人アーティストとその審査員の顔ぶれにびっくりしちゃいます。審査員としてはフランク・シナトラ、アンディ・ウィリアムス、そして出場歌手にフリオ・イグレシアス、オリビア・ニュートン・ジョン、アストラッド・ジルベルト、ライオネル・リッチ、ケイト・ブッシュ、ナタリー・コール、レスリー・チャンですね、あの人まで出てたんですね。そして3 degrees、1974年が、優勝をしましたけれども、彼女たちはこの音楽祭をきっかけにしてアメリカでも非常に大きなネームを持つようになったというふうに聞いています。そして何といっても懐かしいのが1974年、緑色の屋根というのを歌ったルネ・シマールというカナダの坊やがいたんですけれども、私がまだ学生時代だったもんですから、横にいた友達がもうこの男の子大ファンになってしまって、写真をこう集めながらこの曲を聴いて涙していたと。まあそんな時代なんでしょうね。 この2つのメイドインジャパンの音楽祭にイタリア人、その時ですね、この2つのメイドインジャパンの音楽祭にですね、イタリア人のアーティストも多数出ていたんです。この番組でも何度かご紹介してます、ジャンニ・モランディ、ボビー・ソロ、そしてマルチェラ、あるいはミア・マルティーニ、ビアネラ、マティア・バザル、ロザンナ・フラテッド、アルバーナとロミア・パナ、いずれも現在でもイタリアンポップス界のトップばかりです。まあ、何が言いたいかというと、本当にあの凄まじく、すごいトップシンガーたちが集まった音楽祭が日本でもあったんだということを、思い出したいなと思いましたのでご紹介しています。まあ、いい時代というか、ね、世界中のアーティストが一堂に会するなんて最高の夢のイベントだったという、まあ、そんな時代が懐かしいですね。まだ世界が遠い時代でした。それではその世界歌謡祭の方ですね、1973年のグランプリとなった愛の流れの中にをジルダ・ジュリアーに、1986年金賞をゲットして、今や世界的スターとなっています。エロス・ラマゾッティの初期の歌です。未来に不安を抱きながらも、現状という殻を破って歩み出す若者への応援歌のようです。お気に入りの私の曲なんです。アデッソと今は君が2曲聴いてください。はい、ジルダ・ジュリアーニで愛の流れの中に、そしてエロス・ラマゾッティでアデッソと今は君が聴いていただきました。こういう方たちが来日してたんですよね。私はエロスが大好きなんですけれども、本当はサッカーの選手になるはずだったんじゃないかというぐらいのサッカーの名手だそうでございますけれども、今じゃもう本当世界的なあのシンガーソングライターとしてシェルンともあのデュエットしたりして大変有名な方でございます。さて、まあ、とにかく彼も確かローマですよ。ローマ出身の人でしたよね。まあ、とにかく今日はローマということで、ローマ出身の映画女優にですね、 名女優のアンナ・マニャーニがいます。アカデミー賞の主演女優賞にも輝いた、彼女の主演作品バラの入れ墨からですね、ペリー・コモの歌でバラの入れ墨を聴いていただこうかと思います。はい、1955年映画作品バラの入れ墨からバラの入れ墨の方の歌をですね、ペリーコモで聴いていただきました。このマニャーニ、素晴らしい女優さんです。また彼女のことを取り上げたいと思います。ローマといえば日本ではこのカンゾーネが一番有名ではないでしょうか。なんといってもこの旅をした後にこの曲を聴いてみるとふっと嬉しくなっちゃうような、アリベデルチローマをレナート・ラッシェルで聴いてください。